どうも。
はい。
ああ、大丈夫ですか。なんとなく分かった。何が起きてたかって。
そう、イヤホンが繋がってなかったってこと？
あ、いや、逆にイヤホンが繋がって、Bluetooth に繋がっちゃってて。
そう。あ、そういうことね。繋がっちゃってたのね。
そうそうそう。ちゃんと消してなかったから。
ああ、でもたまにあるやつだね。はい、はい。
え、ヨスさんはもう何？イヤホンでやってんの？
俺、有線のイヤホンでやってる。
あ、そうなんだよ。なんだ。なんかね、一応、そうか、そうか。まあまあまあ、はい。すいません、どうもです。
はい。仕事帰りですか？
いや、もう超疲れて、いや、ちょっとね、今日押してて、すごく。で、
はいはい、
もう、まあ、結構今の家から、自転車でまあ、40分ぐらいのところを、猛ダッシュで30分で帰ってきました。うん、そう、ちょっと、ちょっとね、おっしゃったんで、まあ。
なるほど、お疲れ様ですね。
いえいえ、だから、いや、最後だから、普通に体力的な疲れですね。もうフルマラソンしたぐらいの。いやまあまあ、でもね、いや、危ないっすよね、自転車。いや、昨日か。昨日ね、ちょっと雨だったんですけどね、滑って転んじゃったんですよね。
ほう。
そう、ちょっと怖かったっすけど。
まあまあ、まあ、でも全然大丈夫だった
んだ。あ、もう全然、なんか、うん、綺麗な、なんだろう、自転車で、なんか野球の、なんだろう、足からスライディングするやつあるじゃん。なんか かっこいいやつ。なんか自転車であれをやったような感じ。
あ、なるほど。なんかこう、目の前に急に通行人が飛び出してきて止まったみたいな感じね。
そうだね、そうだね。まあ、厳密じゃないや、本当にそんな感じ。いきなり人がバッて出てきて、で、普通のね、アスファルトだったら、雨でも、
うん、
まあまあグリップ効いてるから大丈夫なんだけど、たまたま俺がね、うん、たまたま俺が何だっけ、展示ブロックの上にいるときに出てきたんですよね。うん、そう。
はいはい、
で、そんなにすごいこう、ターンしたわけじゃないんだけど、
うん、
もうね、もうすぐに、さささささっつって横でね、うん。で、はい、まあまあ、だから膝をちょっと強打した感じだけど、でもなんか膝の、なんかなんだろう、膝のちょっと下のなんか筋肉が、ついてるとこあるじゃん。そのすねあたりのちょっと周りにちょっと筋肉みたいなのがついてると思うんだけど、はいはい、もうそこら辺がガンって当たっただけだから、はいはい、なんか全然こう、まあその瞬間は痛かったよ。なんか痛えってなったけど、
うん、
でも全然今日見ても青たんじゃないし痛くないから、まあまあまあ、すごい安全な転びをしたって感じ。
はいはい。
そうですね。いやいやいやいや。
鼻筋ですね。
あ、鼻筋ですね。花金ですね。どうですか？ですね、お元気な感じですか？
あ、変わりなく生き抜いてますね。
生き抜いてる。もう1週間。1週間1週間って感じだ。それともなんかもう1日1日って感じだ。今日も戦ったなみたいな。
ああ、まあでも日によって、その日によっては今日はとかあるから、うん、本当日によるけど、今週はね、落ち着いた。スケジュール的に、は割といろいろ入ったりっていうよりかは、
うんうん、
自分がやんなきゃいけないことがあるから、
はい、
それで割とパンパン詰まってたっていう感じですね。
いやいやいや、まあ大変ですね。
まあちょっと明日も仕事します
よ。あ、そうですか。もうじゃあなんか鼻筋って感じじゃなくないの？どうなの？気持ち的には鼻筋なの？でも
なんかね、俺最近、まぁ、あ、ちょっとね、
うん、
今週がちょっとパンパンで、今週乗り切れば、うん、ちょっと月曜までやんなきゃいけないことがあって、
はいはいはい、
まぁ、あ、企画書を絵コンって書くんですけど、
はいはいはい、
まぁ、あ、それがね、ちゃんと終わらせれば、来週からは、まぁ、あ、うまくいけば、休みの日は仕事すんなしなくていけるんじゃないかっていう。
うんうん、
まぁ、あ、だから今週の話だね。
あー。なるほどね。
あ、
もうでも今のところ何、ここ4週間ぐらいはもうなんか土日働いてるイメージあるよね。なんか
まあまあまあまあね、
まあ、うん、先週もそんな話してたもんね。
そうだね。
うん、まあね、先週もなんか 当たり前になってきてるよねっていう感じだったけど、もう本当今週もやってたらもう本当当たり前な感じだね。もう、
もう本当俺毎晩松屋にお世話になってますよ。
なんかでもそうね、でも不思議とそうやってこう時間短縮してもその分またなんか仕事できるっていう感覚になっちゃうのかね、なんかわかんないけど。
いやーどうだろうね。まあまあでもうちの会社が4月からまあ来期っていう形でね、あの年度区切りでなるから、はい、まあ来期からまあねもうちょっとアクセル踏み込もうかみたいなね、あのところがねあったり
あるの、え来期から。
そうですね、
まあ、まあまあまあでもそうかそうか、だから会社的にはなんか要は新年みたいな感じだよね、
う
ん、
あそうそうそうそうそう、
人間の生活で言うとね新しい年が始まるから、うんうん、抱負やら目標やら決めて、ね、うん、今年も頑張ろうみたいな感じになるってことが会社もね。
そうそうそうそうそう
そう。そうかそうか。
まあもちろんなんかね、スパルタっていう感じではないから、
はいはい、
もちろんなんかこうね、何が何でもちょっとやっていくかみたいな感じではないけど、やっぱりこう会社としてはどんどん成果を増やしていくみたいなところは、うん、まあ、あるわけじゃん。
そうだね、
うん。まあそういうニュアンスとしてね、ちょっとアクセルもうちょっと踏み込んで。うん、行きましょうみたいな、まあ新しいサービスも始まるしとか、まあいろいろあってみたいな、
うんうんうん、
っていう感じなので、僕はもうひいひい言ってますよ、もう本当にもう。
ねえ、グロッキー状態でそれってちょっと嫌だよね。
なんかでも本当なんか、いやなんかね、いやこの前あの僕結構メンタルやばくて。
そうですね、
うん、あのまあ僕あの自分だけしか読まない日記アプリみたいなのをねたまにつけてて、で、はいはい、もうその時とか、まあ、たまにこう書くわけですよ、こう、
はいはい、
あのでもその内容とかもう俺はダメだとかもう投稿してるわけですよね、そこに、まあ、自分しか読まないけど、
はいはい、
もうダメだ、もうダメかもしれないみたいな。
もうネガティブの言葉しか出てこないみたいな。
そうそう、でそれででもやっぱりその時のモードとしてはそれでも突っ走ってるモードではあるから、
うんうん、
あのでもなんか落ちてはもういないみたいな、
はいはいはい、
なんかメンタルやばい、いや結構来てるなみたいな感じあるけど、もう突っ走ってはいるから、マラソンはまだ走ってるから、
はいはい、
なんか別にベンチに座ってるわけじゃないから、
はい、
まああの鍋の蓋はねグツグツいってるかもしれないけど、そこは見てないと、
はいはいはい、
いやでもこの前ね彼女と会った時に言われたんですよ、
はい、
あのそうですね、はい、うん、ちょっと今日元気ないねって言われまして。
でさ、ちょうど、いや、うん、ちょうど先週こうブラックホールの話とかさ、
うん、
そんな話してたからね、なおさらちゃんとなんかこうストーリー点と点がつながってるっていうか。
そうで俺なんかさ、あのすごい落ちてる時って、
うん、
そのまんまが顔なんかその時の雰囲気でそんな出なかったりはするじゃん。
はいはい、そうね、
まあ俺もなんかちょっとこう切り替えたりというか、うんうん、ちょっとこう頑張って隠すっていうかね、
はい、はいはい、
なんかそういうのはあるんだけど、それでもにじめ出てたらしくて、
うん、
もうなんかでそれ言われて、
うん、
俺なんかそっからね、俺初めてなんか鍋の蓋って自分で開けるか開けないかっていうものだと思ってたんだけど、はい、初めて、
うん、
そう自分じゃない人がきっかけになって鍋の蓋が開いたっていう感覚がありましたね、
うんうんうん、そうねそうね、確かに、まあ結局そうだよね、俺らのその鍋グツグツの例えって、
うん、
その現実を見ないっていう感じだよね、なんかね。
そうだね、
でその現実っていう鍋がもう沸騰しててこぼれてて、だけどなんか見たくないから蓋閉めたまんまなんだけど、うん、その彼女のね一言でその鍋を目の前に置いてパカッと開けるみたいな。
そうだからなんか元気ないねって言われてからこう体の感覚が変わっていくのが分かったからね、なんか
どんどんなんかダウンしていくみたいな。
いやなんかダウンっていうか分かんないけど、なんかこう本当なんか鍋の中身を俺今見てるんだっていうこの感覚が変わっていく感じ、
うんうんうん、そこでさ、なんかこうすっきり、なんか現実を見て、あ、なんだこんなもんかってこうすっきりするっていう感覚でもなかったんだ。
いやなんかね、まあどっちかっていうとこうもっとなんかまあ落ちてった感覚あるんだけど、
うんうん、
このまあ見るべきものをちゃんと見て、うん、そのそれ相応のなんか、
うんうん、
ダメージを受けてるみたいな。
あ、いやだから、うん、あれだね。 だからこの鍋の例えで言うと、
うん、
パカッと開いたらもうつゆがほぼ蒸発しててもうなんか、
うん、
焦げ焦げになってたみたいななんかまださこうちょっと汁がこぼれた程度だったら、
うん、
あなんかちょっと煮込みすぎたなでまあまあまあ なんとかなるかみたいな感じだけどちょっとこうもうね蒸発しちゃってたっていうかなんかもうあやばいことになってたみたいな、
うんうんうん、
こんな感じなんかな分かんないけど
そうまあまあそれでねその日そう言われたのがね日曜かな確かね、
うんうん、
その彼女に言われたのが、
うん、
で次の日月曜じゃないですか、
はい、
もう月曜はもうやばかったわけですよ
だよねその時、うん、俺は
そうだね、
うん、
で結局ちょっと上司と話したんですよね
あなるほどはいはい、
うんまあ、ちょっときついっすと、
うんうんうん
うん、っていうことを話してまあまあでもきついっすだけだとじゃあどうするかっていう話になってそ
う
だ、ね
うんうん、
まあそういう話をして、
はい、
まあちょっと一回整理をしようという感じで
ほうほう
今どういう業務を抱えていて、
はい、
でそれをどういうふうにやっていけばいけるかどうかちょっと整理してやっていこうかみたいなな
るほどね
話をして、
はい、
まあなんかまあそういうまあ、言ったら対策みたいな話もできたしあとやっぱりこう言うことでねちょっと気持ちがちょっと軽くなるっていう、
はいはいはい
うん、楽になるっていうのがあったんで、うん、なんか今はねすごいなんか結構メンタルきたんだけどなんかでも今ちょっと回復傾向にあるんで今までにないこの短期間でのこのなんかなんていうの落ちたちょっと落ちたけどでも今大なんか回復してきましたみたいな。
うんうんうん
感はね初めてです ね,
な,
ね
なるほど、うん、まあちょっと早いアクションを取ったっていうところが違ったのかねもしかして案外その早かったんかなもしかして今までに比べて
なんかね鍋の蓋開けた時の感覚は、
うん、
俺もうこれ手遅れだったのかみたいな感覚だったのよ、
うんうん、俺も話聞いてる限りだとあ、うんブラックホールが始まったんだなって思った
そうあのね彼女にもねなんか元気ないと無になるよねって言われてい
やもうまさしくその前のラジオで話してたことだっていう
そうそうだからまあねブラックホールっていうこと、うん、まあちょっとその吸引力がどれぐらいだったか分かんないけど、まあ、ブラックホールであったことはね、うん、多分そうだろうと思うんですけど、うん、
まだちっちゃかったってことだね。
まだね、まだ生まれたてのブラックホールだったかもしれないんですけど、うん、まあうん、なんかそれぐらい結構な浮気てるなって感覚から、うん、まあある意味で今持ち直しつつあるっていう感じなので、
うん、
まあこれはこれでちょっと新しいですね、うん、なんかね。
なんかでもやっぱその早くそのなんか原因となるものっていうのがちゃんと理解な何が原因だっていうのはなんか吉さんなりにちゃんと理解しててそれにストレートに何だろうちゃんとその問題解決に向かったっていうのが違ったんじゃないもしかしたら今までと
分かんない。そうねまあ確かになんか確かになんかそうだねその上司からやっぱり上司からしたらさ、うん、問題解決しようっていう話になるじゃん。
うんうんうん、
その別にカウンセラーなんじゃないんだから、うんうんうん、別に話聞いてあげるっていうだけの話じゃないわけで、
うんうん、
だからそうだね、問題解決にとりあえず、うん、そこに、まあ、進むっていうところでのなんか、うん、コミュニケーションが良かったのかなっていう気は。
そうだね。うん、いや、なんか、いや、ほら、なんかこの前のラジオの話じゃないけどさ、やっぱりヨッさんの、まあ、言葉にも表れるけど、その、倒れるまでやるっていうところがやっぱりさ感覚として染み付いてる気がするんだよね。でなんかこうブラックホールにどんどんなってってもなんか倒れる方を選んじゃうっていうかなんか、
はいはいは
い、辛いんだけど辛いんだ今めちゃくちゃ辛いんだけどでもなんかその問題解決に向かうよりかはなんか倒れる方を選んじゃってたイメージがあるんだよねなんかそうそうそう。でもやっぱりやばいなっつってその問題解決にたまに向かう時もあるんだけどでもなんかそれがちゃんと原因に向かってない時があるような気がするんだよねなんか今まででも今回はなんかそのちゃんと、ね、自分でもその原因は何かって 100% 理解しててそれに向かってしっかりとこうジャストミートのこう問題解決をしたのかなみたいな分かんないけどね見ててそんな感じがするなんか
まあそうだねなんか例えば俺がね一人で個人事業主でやってて落ちた場合って、うんうん、一人で解決しようとするから、
うんうん、
結局 なんかね、ブラックホールの中で解決するみたいな話になるから、うんうんうん、まあ今回はね、その会社で働いてるから、その組織で、まあやるべきことというか、まあそういう仕組みがあって、
うんうんうん、
まあそれ達成するためっていうところの中でどうやったらいけるかっていう、そこのね、コミュニケーションがやっぱり、なんか組織の中にいるっていうところで、ちょっとね、近かったのかなっていう。
うんうん、なるほどね。いや、だから、ね、いや、これ以上仕事増えたら、俺は上司に言うって変わった瞬間ですね。そのこれ以上仕事増えたら俺倒れるんじゃなくてこれ以上仕事増えたら俺は上司に言うっていうのに変わった、
うん
うん、新しいネオヨッサン
いやでも本当なんかね、なんだろう、いやなんか本当俺は今限界突破をしようとしてるのかなっていう、このなんか日々なんか感じますね。自分のなんか限界突破ってちょっと大げさだけど、
うん、
なんか本当多分成長するっていうのはこれを多分やっていってっていう話なんだろうなっていう。なんか俺なんか別に成長したいしたいっていう気持ちは別にもともとなくて、
はいはい、
なんか成長するべきだっていう考え方も別にそんな好きじゃないんだけど、
うんうん、
まあ、どっちかっていうとやりたいことを見つけて、それが楽しくてずっとやってってみたいな、うん、っていう関わりの方が強いから、なんかどんどん成長していきたいみたいな感じはないんだけど、
うん、
まあ、成長するって多分こんな感じなのかなみたいな感覚がなんかね、うんうんうん、あったりしますね、
はい、いや多分そんな感じだと思いますいやなんつうんだろう、いやこれもなんか前ラジオで話した気がするんだけど、なんかいやなんつうんだろう、そのなんかあのサラリーマンやり始めたての時に、なんかその、うん、そのなんていうの、ヨスさんね、もうまあ俺も含めてだけど、そのもう34でなんかね、もうそれなりに人生経験があって、
うん、
なんかこうなんか自分のやり方っていうのをもう形成してるのが普通じゃん。もうなんか結構30代過ぎてくるとね、サラリーマンをしてきてみたいな、
うん、
で、ある程度その自分のやり方、うん、マイウェイっていうのがもう気づいてると、その時点で仕事す新しい仕事するときに、会社のやり方があったとしてもある程度自分のやり方で進めようとするのが普通だと思うんだよね、その自分の、
はいはいはいはい、
経験値があるから。でもでだからなんか電話の取る時の話とかでこんな話したんだよね。でもユウさん、いや俺それないなみたいな話をしてたんだよね。なんか俺は多分いやなくて、もう常になんか俺はゼロ、その今までのね、その経験値とかはもうゼロっていう感覚で仕事してるっていう話じゃん、
うんうん、
ってことは毎回ある意味その成長するぐらいの気持ちで仕事してるってことになると思うんだよね、なんか良さの姿勢はね。いや、はいはい、要はどんどん年取っていくと、
うん、
さっきの感覚が普通だから成長しなくなっちゃうんだよね。要はね、もう俺はね、もうこう電話取るなんてね、もう普通にできるしみたいな、とりあえず伝わればキャッチボールできてればいいんでしょうみたいな感じの考え方になっちゃって、硬い考え方になっちゃって、なんかもうそこからもっといい電話の仕方とかにならないっていうのが普通だと思うんだよね、年取っていくにつれ。ヨッサンの感じって多分、もしそのさっきね、そのヨッサンのその価値観がヨッサンがもう40、50になっても続くんであれば、ヨッサン延々と成長していく人間になるのかなみたいな、なんかこう延々と新しいこうね、常にこうゼロ精神でいくのかなみたいな、なんか
ねえ、どうなっていくんだろうね。
ねえいや、なんかそのだからなんか常に本気の初心でやってるみたいな、なんか、
ね、そうだね、
初心に帰るっていうことをね、人はやっぱ言い聞かせないといけないじゃん、結構ね、成功した人とかね、あえて、うん、いや初心に帰ってみたいな、ユウさんはそれを言わなくてももうデフォルトできちゃうみたいなそうですね。いや、うん、いや、なんか全力でやってる感じはありますよね、毎回。それは成長するよな、みたいな。うん、
いやそうだね。
いやじゃあもうなんか結構回復した感あるんですね、なんか。
いや、まだまだ全然油断はできないけど、まあ、例えば、蓋開けた時のダメージが100あったとしたら、
うん、
今多分まあ 50半分ぐらいになってんじゃないかなっていう気はするかな。
ああ、なるほどなるほど、うん、HP のあの最近よく例えする HP の色的には黄色みたいな感じですか。
ああそうだね、黄色のなんか赤に近い黄色じゃなくてなんか黄色のエリアの真ん中ぐらいに来てるかもしれないね。
なるほど、そうなんだね。それは確かに新しいですね。
まあでもなんか、うん、今までにない感覚だからちょっと俺もよく分かってないけどね、今がどういう状況なのか、そのメンタル状況っていうのはね、はいはいはい、そんな把握はしてないけど。
そうね、なんか月曜日話してた時はね、確かにもう声のトーンとかあと笑いポイントが結構低かったね。
俺だってあの日も俺シャワー浴びる元気もなかったから
そうだね。いやでもその感じ、いやもう電話の感じも、ああもうブラックホールに始まってるなみたいな、ブラックホール始まってんなっていう感じだったから、
うん、
そっからね戻るのってねすごいよね。
そうね、
なんかね、なんか積み重なってきてるものがあるのかね。
まあなんかまあこういう状況になった要因として会社員を選んで今の会社で働いてるっていうのは、まあ、もちろんあると思うんだけど、
うんうん、
まあ、そうなって持ち直したその要因もこの会社で働いてるからっていうところでもまあありますよね、うんうん、だからまあ組織で働くっていうのはこういうことなのかみたいな、
はいはい
はい、ね、感じですかね。
うん、いやーそうね、いやもうでもさ、なんかこうこれをまあまあ今はとりあえずそうだよね、とりあえず上司にまあ話して、
うん、
まあ整理してよしこれでやるぞってなっていくんだけど、でもなんかその仕事の仕方をまたもうその後変えていかないとまた同じ状況になりそうだよね、普通に。
うん、そうだね。
うん、
まあ、あとなんかそのなんかこういう風にやったらいけるっていうスケジュール組んだ時に横からね仕事が入ってきた時にパンパンになるじゃんっていう話があるから、
うんうん、
やっぱどっかでどんどんねその効率化を進めていかないとっていうのはまあね、うん、あるよね、
うんうんうん、まあ効率化もそうだけどやっぱこう間口を狭くするっていうのも結構あれなんじゃないですか。
あ、その仕事を受け取るか受け取らないか、
そうそうそうそう、
あ、まあまあそういうのもね、まあそういうのもなんか、うん、まあそうね、俺なんかちょっとね性格的に真面目なところもあるから、
そうね、う
ん、なんかねなんか断るの下手だったりするから、まあ
そう、
ね、
うん、なんか話聞いてる感じだと間口がもう360なイメージある。もう四方八方からもういける、うん、なんかイメージあるけどね。
うん、まあでもなんかね、あの今あの俺その PR チームに入ってて、
はい、
あの全部で6名かな俺含めているんですけど、
うんう
ん、なんかこうチームで頑張るってこういう感じなのかなみたいな感覚はなんかねちょっとずつ出てきて、なんかまあそういうのがあるとなんか別にね6人で動画を作ってるわけじゃないけど、動画作ってるのは俺だけだけど、
うん、
まあ、みんなそれぞれ仕事があって、
うん、
まあ、みんなそれぞれ結構多分パンパンなんだろうなっていう状況があったりすると、うんうん、なんか俺も頑張ろうみたいな、なんかそういうのも出たりするし、
はいはい、
まあそこはそこでなんかまた新しい感覚というかね、
うんうんうん、なるほどね。いやいやいやすごいね。なんかいやでも本当にそうだよね、成長って感じだよね、なんかもう。
まあでもまだまだあれですから、ここ1週間の話ですから、
まあ、まあそうですね。うん、ね、まあ、ヨさんとね、電話でも話してたけど、その、
うん、
ね、なんかこう、あの、なんだろう、その人間界っていうか、この、なんだろう、社会生活になのか分かんないけど、そのさっきの HP の例えだといきなりその緑色もうフル HP にする方法ってないじゃん、やっぱりこのリアルの世界には。なんかゲームだったらあるけど、
うんうん、
リアルの世界にはなくて、でね、でヨスさんは今戦場で例えるともう最前線にいる状態だから、
うんうん、
そこで HP がまあ まあ、赤とか黄色ってちょっと危ないよねっていう、なんかね、
うんうん、
どっからね弾が飛んでくるか分からなくてバーンってねクリティカルヒットする可能性もあるわけで、でその時に緑だったらねクリティカルヒットを食らってもまあなんか黄色ぐらいになってるかもしれないけど、そうね、一気に HP0 になっちゃう パターンもあるから、そこむずいよねってね、なんかこう回復してってるけど ね会社だからねもう何起きるか分かんないから、その時ねなんかねうまくっていう、だからもう今なんか思ったけどあれだね、あのこれが こっちの方がなんか現実的に何かできそうな気がするのが、その HP を一気にフルにするっていうのは多分ないけど、今思ったのが HP 黄色だから機動力めちゃくちゃ下がるけど、もう防弾チョッキすげえ来まくるみたいな、なんかもう防弾チョッキなんかもうスペース服みたいな、わかんないけどさ、あのもう完全防御メインみたいな、
なんかそのなんか断りまくる防弾チョッキみたいな、
なんかそうね、なんかそれが実際何なのか、まあ断りまくるのかかわかんないんだけど、
ああ、
ま
あ
ま
あ、
でもそれだったらなんかリアルにありえそうだよね、対策として、なんかそれに例えになるような、
うんうん、そうだね、そうだね、
スーパー防弾チョッキとヘルメットとね、もう動きは遅いけどめっちゃ遅いけどみたいなまあでもその間なんとかね緑になるまで、
うんうん、
やってっていうのがまあ一番現実的かもしれない、最前線でできないってなったら、
そうだね、そうだね、うん、この防御力、まあ言ったらね、メンタル防御力高めるみたいな、まあ、話ですね。
そう、だってね、まあそのね、一番その今までやってきて成功してきた回復は、その最前線から離れるっていうね、その戦場から離れて、うん、ね、でそれでまあゆっくり回復していくっていう、これは今までね成功してきたわけで、
そうだね、
それを今これをやれるかね、仕事をさせてもらいながら、まあいきなりまだ会社入って3ヶ月ぐらいしか経ってないのに、いきなりねなんか無期限で休ませてくださいっていうのもむずいし
まあまあまあそうだよね、
元気になったら僕戻ってきますみたいなまあ ね俺らの YouTube みたいな感じでできるわけじゃないからね、
うんうんうん、
そうね、だからそうね、まあだから、ね、防弾チョッキ着まくるっていう例えが、まあそれ、ヨさんが言った例えなんて、あの断りまくるっつった。
うん。あ、でも今パッとはと思ったのは、うん、あの、格闘技習うとかね。
なるほどね。まあ言ってたね。言ってた。
なんかあの、別になんか格闘家になるとかじゃなくて、ちょっとこのね、ボクシングみたいな、
はい、
ちょっとそういう、なんだろう、この、リフレッシュ的な感じで、
うん、
まあ僕のね家のすぐそばに極真空手があるんですけど、
うん、
まあそういうものをねちょっと学ぶっていうのもねちょっと選択肢に入ってはいますけど、まあでもなんか別にそんな検討はしてないけど、
ね、なるほどね、うん、いやなんかさ俺のイメージはさ、そのボクシング習うもそうだし、うん、あと、うん、あのこの前のカウンセリング受けるのもそうなんだけど、
うん、
それは俺防御に見えなくて、俺はそれはどちらかっていうとハンドガン持ってたのをマシンガンにしますみたいなイメージなんだよね
確かに
HP は変わんないんだよ、もうね素肌のままもう上半身裸で戦場にいてハンドガンじゃなくてマシンガンに変えますみたいな、
うん、最終的にグレネードランチャー持ち始めるみたいな
そんなイメージなんだよね、そのカウンセリングからのボクシングって、ね、まあそれもそれでいいと思いますよ、防御力を防弾チョッキ着まくって、で手にはマシンガンを持つってまあいいんじゃないのって思うけどそうだからなんかそうね、だから一番いいのはそう、だからそういう対策って今までよしさんやってきちゃってるからさ、結構ね、結構多分そういう発想思い浮かぶのって今まで結構普通にできてた気がするし、
うん、
そうです、でそれと今までと違うことをしないといけないんじゃないですかね、やっぱね、
うん、そうだね、だからそうだね、うん、ちょっとじっくり考えて出てくるものっていう感じ
だね。そうだね、そうだね。
そうだね、うん、パッと出るのはね、今までやってきたことが多分多いからね。
そうね。そう、いや、ボクシングはね、そうね、いや、ほんとマシンガン。だから、鉄砲は1、 理想は、まあ、防弾チョッキ着まくって、鉄砲は理想はもうスナイパーに変えるぐらいの方がいいですね。なんか
あそうだね、
うんうん。もう遠くからもうバサーンと、で前線、最前線でね、一番前で戦ってる人をなんかいい感じで援護できるような。
あそうだね。よく映画とかである最前線の人が、もう俺死ぬかもしれないと思った時に、後ろからスパッ
と、ね。スパッとね、そうそうそうそうそう。ファインプレーな感じ。
うん、
そうね、なんかそうね、やっぱね、今のはもうマシンガンですね、もう。でもすでに予算マシンガンに変えてて、いや、なんかもうゾロの話じゃないけど、なんかマシンガンをなんか2つ、3つ、4つみたいな。もうケツの穴にね、マシンガン刺してみたいな。
うん、
そうね、いやもうだって十分、なんだろう、この合法的なステロイドみたいのもやりまくってる気がするもん、ヨシさん、すでに。
あ、俺、
うん、
あ、俺じゃあさ、戦車に乗ればいいのかな、俺。
うん、いや、それが一番いいっすね、なんかね、戦車。それはなんか、いや、なんかそんなのを見つけたら、多分むしろなんか成功するんじゃないのって感じだよね。なかなか戦車を見つけることできないから、多分
そうだね。
でも戦車よさ見つけたとしたら、なんかね、その工夫、クレバーなアイディアで、
うん、
戦車見つけたらもう成功ですよ、それ多分。
そうだよね、プライベートなスペースもあるし、
そうそう
そう、うん、防御力高まるし、攻撃力も上がるし、
攻撃力、機動力も高いし、やばいっすね、もう、うん、いやいやいや、それはもうか優勝じゃないけど、もうなんか、大泉工場がもう上場企業になったりするかもしれない。いや、そうですね。まあまあまあ、でももちろん戦車が見つかるんだったら、もうそれが一番無敵っすね。いやー、そうねー。いやー、でも本当難しいなー、本当。いや、でも本当にでも、いい、ストーリーになってますよね、ヨシさんの声ってマジで。
もう本人は必死ですから、
本当に。ね、本人必死なんですけど、本当に、いや、これラジオで言ったんかな、そのね、こう高速で、まあ、移動するっていう表現は何回かしてると思うんだけど、その、
うん、
高速で頑張るから、なんかもう、なんだろう、起承転結がなんか、短いスパンでできる出てくるっていうか、まあ人間ね、まあ、そんな高速で移動する人ってそんないっぱいじゃないからね、その人生の起承転結ってこうパッと見てわからないじゃん、やっぱ、
ね、
うん、その人本人もわかんないと思うんだよね、なんかね、だけど、うん、ヨッサンのわかりやすい旗から見ててもちゃんと起承転結があるみたいな。いや、本当すごいよね、面白いよな、だから見てて。
まあなんか、まあ幸いなのは、人間関係の悩みとかないから、会社で、
ね。それは大きいよね、
うん。うん、それあると結構辛いじゃん。
うん、それ辛いね。それは大きいね。
で、結構解決もね、難しかったりするだろうし。はいはい、まあ、あと、会社のやってる事業も結構割と、まあ、もともと興味があって入って、で、この前カフェ行って料理食べたんですけど、もうめちゃくちゃ美味しかったんですよ、本当
に。
うん。だからなんか、まあそこに関しては、なんか、まあ共感というか、
うん、
そこは重なるところも、まあ、引き続きそこは感じてもいる、うん、っていう感じもあるから、まあ本当、業務量の話ですね。
はい。
うん。
あ、ヤスさん、今動いてますか？
いや。
あ、そうか。なんだろう。あ、まあ、なんでもないです。はい。いや、なんかさっさっさっさっていう音が聞こえてたから。
ああ、なんか腕組んだからかな、分か
る。ああ。なるほどね。いやいやいや。いいっすね。いいっすね。っていうか、まあ、はたから見てる分にはね、もう。いやー、でもなんか、ね、なんかその、この、まあ、俺もヨッサン、その当事者に近いぐらいの、その、感じで話聞いてるから俺ももうなんか分かんないくなっちゃうけど、うん、なんかこのヨッさんがこの前ちょっとね、まあちょっとやばかったんですって話をこのリスナーが聞いた時に、
うん、
まあ、多分この今までのこの過去のラジオのその情報、そのファクトだけをこう聞いてったら、
うん、
まあそりゃそうでしょうっていう感じになる気がするんだよね。なんかその ね、いやだってね、なんかサザ今サザエさん症候群がやばいですとか、今カウンセリング受けてますとか、もう今ね時間がなくてみたいな、もうなんかね、なんかわかんないけど30分とかがもうすごく大事ですとか、なんかわかんないけどさ、
はいはいはい、
もうなんかそんなこのラジオだけで上がってくる情報だけ聞いてても、それはもうメンタルダウンするっしょっていう感じな気がするんだよね、なんか聞いてる人たちからしたら、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね。
そう、なんかもうなるな、なんていうのそれ、なるべくしてなるなんか分かる、
うんうんうんうん、
いやね、まあ俺はね、もうなんかもっといろんな情報聞いちゃってるから、なんかね俺もなんか分かんないくなるけど、
うんうん、
まあね普通に考えたら、まあそれはいっぱいになるでしょうっていう。
そうだね。
いやー難しいやな。いやでもね、いやちょっとでもまあまあね、油断はできないけど、なんかね次のレベルに行ける感じはありますね。
うん、行けるといいですね。
うん、まあとにかくその防弾チョッキなのか戦車なのか分かんないけどなんか見つけたいよね。
まあまず防弾チョッキ見つけたいですね。
ねえ、何なんだろうね防弾チョッキ。なんかもう、うん、首からなんか紙みたいなのをぶら下げて、ちょっと僕にあんまり仕事踏んないでください。メンタル結構来てるんで仕事あんまり踏んないでくださいってこうも書いてるとか。メンタル結構来てるんでってこう素直にこうシェアするのってどうなんだろうね。なんか案外いいのかなって今一瞬思ったりしたんだけど、どうなんだろうね。なんかそれだとさ、なんかもう本当にうん、めっちゃ気使うと思うんだよね、リアルにそれ言われたら。
あ、まあ確かにね、確かに、うんうん、
いや俺ねすごい記憶にあるのが、なんか前の俺がサラリーマンやってた時の会社で、一人女の子がちょっとうつっぽい感じになっちゃって、でなんか社長かな、社長がその女の子以外に全員にメールで、今うつだからあまりこう、うん、プレッシャー与えないようにみんなでしましょうみたいなあったんで、ね、なんか、
うんうんうんうん、
でそれやったらやっぱりこっちめちゃくちゃ気使うよ、でも仕事踏んないようにするっていうか。
うんうんうん、
そうね、どうなんだね。
まあそうだね、それはそれでそうだよね、まあ、有効ではあるだろうね、うん、
まあ、本当に確実に防弾チョッキではあるよね、
うん、
うん、そうね。よっさん自分自身が言うハードルっていうのはある？
うん、あるじゃない、うんうん、なんかそれを出すだったら適度に上司に言うよね。
ああ、なるほど。なるほどね、うん。それをみんなにシェアするのであれば上司に言った方がいいっていう。
うん、まあそれかなんか、その他の社員と話すときに、まあ世間話程度に、いやもうマジきついっすよ、みたいなね、
うんうんうん、
感じで話すとかね。
はいはいはい。なるほどね。なんだろうね、ちょっと金髪のロングヘアのカツラをかぶるとか。
それでタトゥー出せばいいかな。
あ、そう、それでタトゥーを出す、うん、でひげも伸ばすみたいな。話しづらい人になっていくみたいな。なんか変なやつになっていくみたいな。これも防弾チョッキかもしれない。
確かにね。でもなんかわかんない、あのさ、それがさ入社日だったらいいけどさ、
うん、
あのもう俺入ってるから、
うん、
あれエリさんどうしたのみたいな、むしろ寄ってくる可能性もあるよね。
そうだね、確かにね。
まあまあね、今のところはね、大丈夫ですけど、いや今週僕企画書3本今3本目の絵コンテを明日書かなきゃいけないんですよ。
なるほど。だから、まあ、この次の週、次、
まあ、月曜までに企画書3本ちょっとあの提案するっていう感じ。
ああ、じゃあ今週やってたんだ。
そうそう、だからちょっと企画書でねパンパンだったんですよ今週は。だったというかまだ3本目の絵コンテが、おうおう、まあ構成がねちょっとあの明日午前中で終わらしたいなというところですけど、
でも今週そんなパンパンだったんだけど、全然今気持ちは月曜より明るい感じなんだね。
まあね、一個ね、すごくラッキーだったことがあって、一つの企画がちょっと時期ずれたんですよ。
ああ、言ってましたね。
そうそうそう。はい、それは本当たまたまで。うん。
なるほど。
だから、もう本当神様、感謝ですね、本当ね。
ああ。だからなんかもう、最前線の戦場にいるんだけど、たまたま敵がなんかこう、引いたみたいな、なんか一瞬、
そうだね。
一瞬引いてくれて、ちょっとタイミングが良かったみたいな、ちょっと今、回復できるみたいな。
そうだね。うん、
そうだね。で、そこで攻めてきてたらね、ちょっとやばかったかもしれないよね。
でもなんかね、不思議なのが、結局その企画がずれ込んだんだけど、その動画の公開日がずれ込んだってだけで、もともとの撮影する日はずれてないのよ。
ああ、はいはいはい。
だから企画書を出さなきゃいけないタイミングは変わってないんだよね。だから実際業務量って多分そこまで影響出てないんだよね。でもなんかすごい気持ちがそれで楽になってみたいな。
はいはいはい。
だからなんか不思議ですね、なんかね。
なるほどね。いやすいません。
うん。
あれ、イヤホンって前からつけてた？
うん。
あれ、なんだ、今日だけか、じゃあ。なんだろう、インターネットかな？俺だけかな？イヤホンも何も聞こえない？俺の、ただ俺の声だけ？
うん、そうだね。
あれ、なんだろう。まあまあ、後で、録音聞けばわかるか。いや、なんかずっとね、ヨッサンの話の、してる間にずっと、なんかこの、うん、あ、今もしたんだけど、なんかこの、なんか、ささささ、ささささ、ささみたいな、なんかこう、マイクが、なんか、服と擦れてるような音が聞こ
えて、じゃあちょっと当たっただけで、その音すんのかな？
かな、わかんないけど、まあ、なんか、いや。
じゃあ今からちょっと気をつけるわ。
ああ、いや、全然。いや、なんかね、これがインターネットかもしれないけど。
うんうん、まあでももしかしたら俺 YMAX 夜弱いとかあるかもしれないけど。
あーいやーねーちょっと、いやほんと難しい。いやね、いやまあちょうど僕も今ね、週1回月曜日にね、ある友達となんか30分ミーティングみたいなしてるんですけど、
うんうん、
まあまあその友達も今ちょうどなんか大変らしくて、うん、
であ今ちょうど大変って感じ
なんだ。今ちょう、うん、なんか結構なんか弱音を吐くっていうなんか結構なんだろう、プライドが高いせいか分かんないけど、あ、基本言わないんだよね、うん、弱音あんまり。まあ、うんうん、お酒飲んでる時は結構言ったりするんだけど、
うん、
シラフはもうあんま聞いたことないぐらいの勢いなんだけど、
うん
うん、この前初めてなんか結構ダウン気味の声で、
うん、
いやマジで辛いっていう、辛いっていう言葉が出てきて、ね、もう、はいはい、だから結構来てんだなみたいな。そう、なんかもう常になんか電車移動中とか、
うん、
なんで俺はこんなに辛いんだろうとか、なんかそういうのばっかり考えてるって言ってた。そう、
だ
から
ね、
いや難しい、いやね、でも本当難しいよねって、なんかしかもね、こういう人生、なんかこういう辛くなりやすい人生を選んでしまっちゃう性格じゃん、みんな、俺ら3人ってい
うか、うんうんうん、
みんなね、そう、なんかこう、ベスト、理想形を求めちゃうっていうかさ、
そうだね。
そう、理想形を常に求めちゃうから、それに達してない自分がもう嫌だっていう感じ。だから、本当にうまくいってないときはもうすげえ辛くなっちゃうっていう。で、まあ、彼は今多分ちょうどその時期なんだと思うんだよね。なかなか思った、ようにいかない状況、
うんうんうん、
そうでそう、常に辛いっていう、そうで、なんか孤独感、なんかね、その時彼が例えてたのが、その船出っていう言葉あるじゃん、
うんうん
うん、で船出ってなんかね、あれだよね、こうまたこう子供が家から離れる時に使うような言葉だよね、なんか、
ああそうか、使うか、はいはい、
なんか社会、なんかちゃんとなんか言葉があると思うんだよね、その船出なんとかみたいな、なんかこの、うん、いや俺もパッと調べた時なんかあったんだよね、まあ、
はいはいはい、
まあ子供が親から離れてなんか社会人になっていくのをなんかなんとかの船出とかわかんないけど、まあまあまあ、うんうん、そういう例えでも使うんだけど、そのヒロ君 頑張って言わないようにしてたのに。
頑張って彼はとか言わないっつったのに突然出したら
まあまあまあ彼多分もうヒロ君ラジオ聞かないからいいヒロ君
まあでもとりあえず彼に戻しますか。
戻しますかもうここまで来たらもうめちゃくちゃ手遅れ感出てます、はい、まあまあ彼まあでも彼が例えで言ってたのがそのまあ船出で船出って結局そのね港からこう出るわけじゃん船が、
はい、うん、
でそのなんかなんで自分が今こう辛いのかとか孤独感を感じるのかっていうのをその船で例えた時になんかすごいしっくりきたのがその要はこの自分がこ心地いい場所から船で出てその自分の夢に向かってね新しい新大陸に向かってこう進むわけだけどその間ってやっぱり結局その、うん、何もうめちゃくちゃ、ね、海のこう真ん中まで行くわけだから、うん、その何も周り見えない状態もう、
うんうん、
不安で仕方がなくなるじゃんもうそんな状態ってもう、ね、どこ見ても。まあ、まず自分のいた島がどんどんどんどんね見えなくなってってみたいな見えなくなって少しずつこう不安な気持ち出てきてでそれでこうね気づいたらもう周り何も見えないで自分が行ってる方向って正しいのかみたいなとかねで途中で嵐が来たりとかまあねいろんなのがあってまあまあ最終的にたどり着くのかつかないのか分かんないけどまあ、
うんうん、
まあ今だからそんな状態なんだろうなっていう例えをしてたんだよね。そう今なんかその今本当海の真ん中っていうかそうね、うん、いやまあまあまあまあそうねねまあそこでいやまあねだから本当に、ねなんかそのますなんかでもいやそこで話したのがいやでも難しいなっていう難しいっていうかまあ難しいかいやなんかとにかくさコンパスを見ながらさその行きたい方向に行けばいいだけじゃん結局なんかシンプルに言うと、
うん、
だけどそこをだからそこをなんかただシンプルにコンパス見ながら進めばいいだけなのになんかこうなんで悩んじゃうんだろうねっていう、 こう人間はそのなんかそのそこで、うんうんうん、そこでなんでこう辛い気持ちになっちゃうんだろうねっていう、 こう不思議な感覚もあるよねっていうそんな、ね、だってただねもうね北に行けばいいんだったら分かんないけどとにかく北にとりあえず行けばいいじゃんってシンプルなのに、
うん、
なんでそこでなんかこう孤独感とかねなんかね悩みとか不安感とか出ちゃうんだろうねっていう、 こう本当むずいよなっていうね、例えば YouTube で例えたらねいや例えばできるんだったら週3本上げてなんか週3本上げて、うん、なんかハウツーとか出しまくってみたいな、うん、でコラボね超プロとコラボしまくってってもうね言ったらそれでいいじゃんもうなんか、
うん
うん、それで多分やり続けたらなんか成功しそうじゃんなんとなく
うんうん、うん、
だけどなんかやらないのはなんでだろうねっていうなんか難しいよねなんか
そうね
いやなんかあすいませんいいですか
あどうぞどうぞ
いやなんかいやそんな話をあの彼としてて
はい彼とはい
彼としててあのいやなんか思い出したのがなんかその将棋の棋士のなんかその、うん、うまくなるうあの将棋強い人のなんか共通点がそのまあトッププロになってくるとまた少し違うのかもしれないけどでもこどんどんなんつうのそれなりに強い人の共通点は普通の一手をし続ける人っていう表現をするんだよね。
へえ、
うん。そうなんか なんかさ、まあ、羽生善治とかはなんか昔やっぱこうテレビとかで取り上げられた時はなんかこうクレバーな一手をして勝ったみたいな表現とかされるんだけど、
うんうんうん、
でもまあまあ、あそこまで行くとなんかそういうレベルはあるのかもしれないんだけど、まあ、基本的に強くなっていくのには、うん、この普通の一手をとにかく 積み重ねていくっていう感じが強いっていう。で、
うんうん、
まあ、でまた違う例え、あ、違う例えが違う表現すると、あのミスをしないっていう感じ。
ああ、
う
ん、はいはいはい。
ミスをせずに、なんか普通の一手を常にやっていけば最終的に勝てるよっていうことなんだよね。そう、なんか無理なことをせずっていう。
でもさ、それなんか、うん、それなんかさ、ロビンが前話したジャック・マーの言葉にもなんかつながりそうだよね。
ジャック・マーの俺が好きなやつはあれだよね、あのその
なんか
B 級とかね、まあ、E 級 の、うんうん、あのアイディアをあの S 級の行動力でやっていけば、
ね、ああそうか、そういう話ね。はいはい、
そうだね。いやでもなんかここのそのなんか普通の一手っていうのがなんか最近なんか、うん、いやすごいしっくりくるなって思ってて、要は、うん、さっきのその例えで言うとその結局、うんね、船出してその新大陸に行きたいってなったらもう方向が決まってんだから、もうそれに向かって行けばいいじゃん、それが普通じゃんっていう、その北だったら北に行けばいいじゃんって、うんうんうん、でそれをただやればいいだけっていう。だから多分その仕事もビジネスも YouTube もなんか、ね、人生も何でもとりあえず多分普通の一手をやってればいいだけなんだよ多分、
うんうん
うん、そう。でまあそれが難しいんだけどね、結局それがめちゃくちゃむずいんだけど、うん、でもその何の手をすればいいかっていうのはめちゃくちゃシンプルなはずだなってなんか最近思ったんだよね。そう、
うんうん
うん、ただ、うん、いやそれを続けるのがめちゃくちゃむずいっていう。結局その将棋の棋士もなんで普通の将棋の棋士っていうか、あの将棋やってて、
うん、
なんで普通の一手が難しいかって俺も結構やってたから実感するのが、うん、その相手からのプレッシャーもあるわけよね。なんか将棋だったらなんかリアルにあっちがめちゃくちゃ攻めてきて、うわここなんとかしなきゃっつってなんか力んでなんかすごいクレバーなことをしようとしちゃったりするわけよ。なんかその攻められるから、うんうん、プレッシャーされるから、うん、それでなんか変なちょっとなんかね変な手をしてしまう。でそこをそうじゃなくて冷静に相手のプレッシャーとかもね感じないようにして冷静な普通の一手をやるっていうのが一番いいっていう。だからまあ将棋でもむずいんだよね結局。あとなんかあともうちょっとで相手の王様を詰めれそうってなった時にやっぱ焦るっていうか早くなっちゃう気持ち、はい、早く詰みたいみたいなね、チェックメイトしたいみたいな。
それなんかさ、うん、俺のルービックキューブもなんかそんな感じだった。なんかあとちょっとで揃うって時にもうちょっと焦って揃わないみたいな。
そうだね、ぐちゃーってなっちゃうっていう、ね、うんうん、そうね、そうだからそういうことだよね。だから結局そうね、まあだから最終的にその感情が邪魔するっていうかね。そ
う、うん、
だから手は言って言ってはシンプル、ね、普通のことをやればいいんだけど、そこをどうやって感情で、ね、感情をコントロールするかっていうのがまあまあむずいなっていうところだよね、
うん、
まあね、あ、うん、でもねたまにねなんかいや結構ねその羽生善治も、まあ、さっき羽生善治はなんかすごいクレバーな一手をして勝つみたいな、うん、こうニュースで取り上げられるんだけど、羽生善治にインタビューすると結構なんかよく出てくる答えが、いや羽生善治なんか竜を、いやなんかこの前やったなんか5級竜すごいクレバーな一手ですねって、どうやってそんな思いついたんですかって例えば聞くとするじゃん、
うん、
でよく出てくる返答が、いや私的にはなんかこう普通にこう読んでった結果、まあ、それが最善だったってだけなんですよねっていう、なんかその
、うん、
だからその普通の一手をもうちょっと深くまで読めたってだけっていう表現なんで、ね、結局なんかこうすごいものをボーンって繰り出したってわけではないっていう、彼的にはそう、なんか、
はいはい、
こうなんかね、豆電球が、ね、頭の上ペーンってなったわけではない、その普通の一手をぐわーって読み続けてそこにたどり着いただけっていう、そうだから人よりもうちょっと長く集中できたっていう感じ、
うん、
そうだから案外この世の中でなんかすごいものをね発明した人の中でただ普通の基本をただ重ねてっただけっていう人も結構いそうだよねっていう、なんかこの ニュースとかテレビとかメディアがちょっとこう誇張しちゃってるものもありそうだなっていう。
ああ、そうだね、ありそうだね。
うんうん、いや絶対あの発明ね、こうバーンってひらめいたパターンもあるとは思うんだよね。なんかミュージシャンとかね、なんかたまにあるよね、うんうん、インタビューとかでなんか普通になんか散歩してたらボンって来たんすよねみたいな。まあそういうパターンもゼロではないとは思うんだけど、
うんうん
うん、でもその本当普通の一手積み重なってそうなったっていうパターンもあるっていう。そうね、いやーそうですね、 ね、いや僕はちょっとね本当にありがたいことにまだメンタル的には大丈夫かなって、
うんうん、なんかこの前話した時さ、
うん、
なんか来週の動画がもう終わったみたいな話だったじゃん。
はいはいはい。
そのルーティンはどんな感じなの？
いやあれはたまたまそのゲームの案件があったからちょっと早く終わらせたってだけなんだよね。
ああなるほどね、
うん、だけど別になんか別に遅れてはないよ。ただ、
はいはい、
あの時みたいに一本がちょっとなんか早めに出来上がる状態は続くわけではない。なんかゲーム案件のためだけだったっていう。
あれはなるほどね。そうそうそう。じゃあその時はたまたまちょっとすごい余裕があったっていう。
そうだね、そうだね、
はいはい。まあじゃあロビンの中でのルーティンっていうところは割といい感じに進んでんだね。
そうだね、今のところうん、全然なんていうの、止まってはない。でもここ本当ここ1、2ヶ月の話だから、いや、うん、ね、いや本当に1月の多分なんか10日とか10日ぐらいまでは本当に結構落ちてたから、なんかもうなんか、
はいはいはい、
うん、アップンダウン繰り返してた。何回もなんかよしこのルーティーンで行こうっつってやってはもう1週間単位でもう崩れるっていう、なんか3日坊主じゃないけどなんか1週間坊主みたい な、 そ、 うな
んかそれがお父さんがいた時ですか？
まあまあその時期も含むよね。なんかお父さんも多分その一部だと思う、はいはい、そのなんかよしお父さん作戦で行こうっつってで結局それもすぐダメになるみたいな。
はいはいはいはい。まあ、ちょっとあれ、ね、知らない人からしたらあれですけど、まあなんかちっちゃいカビゴンのキーホルダーを置いてぶら下げて架空のお父さんを想像してね会話してたってことですよね。
そうですね、
うん、
お父さん作戦とか言
って知らない人からしたら何の作戦みたいな話。
そうですね、いや、うん、それもね、だから、うん、それもその時、うん、だ言って、いやでもね、メンタルボスもやってないから、あんだけすげえやつ。でも、はいはい、でもメンタルボスはやってないんだけど、でも、お父さん作戦と違って、メンタルボスはいい感じに踏み台になったね。なんか、今のこのルーティンに至る踏み台になった。だから結構こう、点と点がつながってる感あるけど、お父さんは結構いなくなりましたね。うんそうね、だからその時はだからもう本当に なんだっけこうなんか言葉あるよね、なんかディストロイ&スクラップじゃないかな、他のなんか、
ああなんかねあるね、
なんかまあまあ、
あスクラップ&ビルドかな、
あもう常にそんな感じだった。なんか意味、うんうん、もしかしたらこの言葉を使う時の意味とちょっと違うけど、でもなんか、うんうん、言葉としてはそんな感じで、なんかもうビルドしてはスクラップして、
はいはい、
ビルドしてはスクラップしてみたいな。でそのスクラップする時って意思を持ってスクラップしてるわけじゃなくて、なんかもうメンタルダウンしてスクラップしちゃうっていうか、なんか、
はいはいはい、
なんか毎回自己嫌悪に陥るよね。なんかその要は新しいものをビルドして、でなんかダメだなってなって、まあもう俺ダメだみたいな、もうなんかね、何やってもダメじゃん俺みたいな、こう自己嫌悪に陥って、
うん
うん、でもさそれでもさなんだかんだ YouTube 上げ続けてたから、
うんうんうん、
その中でもだからなんか、うん、まあそれがもしかしたらギリギリなんかね、俺ね、ヨスさんの言葉使うと首の皮一枚じゃないけど、
うん、
かろうじてつながってたっていうか、そのなんかもしかしたらその YouTube のサイクルがなんとかね、そうで、それでまあうん、いやでもその時はいや辛かったね、やっぱりめちゃくちゃ、うん、
まあそこでね最近その毎日ちょこちょこやるっていうのがすごいフィットしてる
とか、ね、そうなんですよね、うん、なんか毎日、まあ、最終的にはその毎日フィットするっ ていう、あ、毎日ちょこちょこやるっていうのがいいっていうのは最終形態なんだけど、
うん、
なんかその前になんかきっかけ、良かったきっかけがそのなんかそのほらメンタルボスの話した時もさ、めちゃくちゃ複雑に考えてたじゃん。なんかもう
なんか、うんうんうん、なんかすごい内省してたよね。
そう、すげえ内省してたじゃん。なんか、
うん、
まああれは、まあ、最終的に踏み台になったからいいんだけど、なんかその前のその戦略とかルーティーンもなんか それぐらい複雑だったんだよね。なんか、
うんうんうん、
でなんかこう身に余る感じになって、もうなんか、うん、ダウンしちゃうというか継続できないみたいな、うんうん、そうでな、ね、何回か本とかで読んだことあるけど、その継続、何かを継続してこうルーティン化するにはまずこのちっちゃいことから始めるっていうのが多分定石だと思うんだよね、うんうん、なのに一気になんかすごいことをやろうとしちゃってたから無理で、うん、でその今回このいいルーティンになってきた、その最初のところ最初の段階はそのなんかシンプルになんかもう手帳とかそのなんか日記みたいなのにも常に書くんだけど、
うん、
その朝ルーティンと仕事と YouTube、 この3つだけを死守しなさいって これだけ常に言ってた。なんかそうそう、なんか複雑 なんかスケジュールとか、
うん、
複雑 なんかね、一日 このやることをブワーってこう細かく書いていくとかじゃなくて、なんか単純にその3つだけをこう死守しなさいってだけを言ってたのが、それがねなんか良かったんだよね。なんか シンプルだったんだよね。なんかもうね、メンタルボスがどうのこうのでね、攻撃してきたら、ね、なんかこういうねケアル側をやるとかさ、なんか、
はいはいはい、
なんかわけわかんないことね、そうなんか全部そうやってね複雑に考えすぎちゃってて、そう最終的にそうただ朝ルーティーン、仕事、 YouTube、 この3つだけ死守、それだけっていう、それがね良、うん、かったですね。
え、まだ白湯飲んでんの？
あ、白湯まだ飲んでますよ。
すごいね、
うん、だからなんかそうね、そうだからそれもさ、なんか朝、うん、いやまあまあなんかうん、いやそれもね、そのただシンプルの朝ルーティーンを死守しなさいの中に入ってるだけなんだけど、そう、
うんうんうん、
そうですね、まあ白湯は飲んでますね、白湯、うん、まあそうですね、いや なんとなくね、今その案外今なんかもしかしたら俺結構片手空いてんじゃないかなってちょっと思い始めてきて、なんか
その、へ
ー、うん、いや案外そんな気もするんだよね、片手空いてるんじゃないかなみたいな、なんかまあかろうじて空いてるって感じ、なんかこのたまに埋まるんだけどたまに開くみたいなイメージ、うんうんうん、最近、うん、いや、うん、でなんか多分先週のラジオで話したかもしれないけど、なんか今度4月になったらその次何をステップアップしようかなみたいな、
うんうんうん、
話してたと思うんだけど、いや俺なんか、いやなんか、それをやったらまた前みたいに戻っちゃうんじゃないかなとか思い始めて、なんか、
うん
うん、なんかちょっと勇気いるけど、1年これをただやってみるっていうのもなんかありなのかなって思い始めて、なんかステップアップし続けないで、なんか常に右手が、まあ、片手が空いてる状態を1年継続するってちょっとなんか新しいのかなみたいな、ちょっと自分の野心をこう制御しなきゃいけないところはあるんだけどね、なんか調子乗りたくなるじゃん、うんうんうん、なんかもっとできるみたいな、そう、だからその気持ちを、
まああれね、ハームでいう A のとこですね。
そうね、アンビションね、野心がね、うん、こうどんどんこうガーって上がっていくから、ね、すぐにね、やっぱ人間多分手空いてたらそれなんか使いたくなっちゃうのが普通だと思うんだよね。でもそれをこう我慢して1年やるっていうのもありなのかなとかって最近ちょっと思ったんだよね、
うんうんうん、まあなんかそこは多分フリーランスの特権っていうか、
そうね、
そこがね、コントロールできるのはいいところだよ ね、
自分完全ね、間口もね全部ね、うん、誰も気にせずにね、なんか断ることもできるし、
うんうん、
そうそうそう、いやなんか今回そのゲームの案件もさ、そのさらっとできた、まあね、その先週の話だとね、うん、俺早めに動画終わっててとか、
うんうん、
ね、いやこれも結局多分片手がちょっと空いてる状態だから結構できたんじゃないかなって思ったんだよね。
そう、あー、
なんか多分そもそも俺両手 埋まってたら多分俺口にね口でこう剣を持つこと一応多分できなくはないんだけどすぐ疲れちゃうってだけなんだと思うんだよね、
うん、
俺は、
うんうんうんうん、
そうだから多分そうなんか要は今そんな疲れてないんだよねそのゲーム案件終わったけどそう、
はいはい、
でしかも自分でも疲れてないなって思うのが次の案件のメールやり取りしてて今それ1個決まったんですよなんか、でいやこれ多分俺ゲームの案件今までだったら多分ね、両手埋まってる状態でもう 口も使ってやってで終わったら多分俺もしばらく案件いいわってなんだよね多分今までの俺だと、
うんうんうん、そう
でもこうやってすぐに次の案件もやろうってなれるのが多分片手今空いてるからなんかなっていう、そうそうそう、
はいはい、
だからこれを、うん、やっぱ続けた方がいいのかな。まあひろゆきの価値観で言うと多分このまま続けた方がいいっていう感じだと思うんだよね。
うん、
そこ難しいよね。でもねこの先週話したようにさスケボー練習もしたいし TikTok 系もやりたいしねなんか他のこともやりたい、これねどうしようかなみたいなところもあるしね、難しいよね。なんかもう TikTok スケボー練習もそこまでせずとりあえず週1本をぶれないでメンタルもぶれず1年通してやり遂げるっていう この新しい方向性もちょっとね思いついちゃって今さらに悩んでるっていうところですね、
うんうんうん、いやなんかあれだよね、なんか片手を開けることの妨げになりやすいのがこのトレンドに乗っかっていくっていうのを意識するとすごく片手って開きづらいよね。なんか
うん、そうだね、
なんかそこってこう結局タイミングの話だから自分でコントロールできなかったりするところもあるしね、
うんうんうん、そうだから基本的に多分トップ YouTuber たちは片手空いてないじゃないかなと思うんですよね。なんか
まあね、うん、そうだよね、ヒカキンとか絶対空いてないでしょ、
うん、そうだよね、いや絶対空いてないよね。でもね、で、まあ、でも最終的に全てがうまくいったから今はもうそのね新しいなんていうの剣を持ってもらえる人たちがどんどん増えてってるっていうかね、スタッフが増えてるっていうか、まあそれでもっと強くなってるってイメージだけど、
うん、
いやなんかやっぱりハッスル的なやり方で YouTube で成功するんだったら基本的にねもうゾロにならないとダメだなっていうところはあるよね、
うんうん、
うんでそれはねでも強靭なメンタルとねなんかむずいよね、強靭なメンタルと継続。いやだからまあね、ほんと一握りしかできないだと思うんだけど、いやー分からんよね。いやなんか、そ
うね、うん、
なんかその朝ルーティーンと仕事と、YouTube、 これが、まあ、全部じゃないんだけど、なんか例えば朝の白湯飲むところとか結構こうなんだろう、なんかストレスがないっていうか、そのなんだろう、ウィルパワーがあんま必要なくなってきてるっていうか、その要はルーティン化し始めてるっていうかさ、その要は歯ブラシするぐらいの近くなってる感じがあるとか、
うん、
あとその仕事も最初結構エネルギーが必要だったんだけど、ウィルパワーが必要だったんだけど、まあ、ウィルパワーって言ったら分かりづらいか、まあ、意志の力が必要だったんですけど、
うん、
少しずつその仕事行くのもなんか無心で行ける感じになってきてたりするのね。そうで、
うんうん、
これを多分もっともう本当意志の力がゼロになるぐらいまでやったら、その上でなんか違うものをやるっていうのはできるのかなと思うんだよね。そう、
うん、
それがどこのタイミングなのかっていうのが判断できないんだけど、
うん、
だ案外その俺は4月になんかね次のステップやるっていう話してたけど、案外4月じゃないのかなとか思い始めたりまして、そうそう、
うん、
もしかしたら本当に1年なのかなとかね、分からんけどね。
あ、
いやそうっすね。
まあそこ難しいよね、判断がね。
うん、いやまあでも、うん、今はそうっすね。とりあえず。だから、ね、ひろゆきの例えで言うと、なんかそんな TikTok とか、そんなんせずにこの今の YouTube をただ安定的に続けて、 で、なんかでかいチャンスが来た時にその空いてる手で掴むみたいな、なんか、
うんうん、そうだね、そのでかいチャンスがね、
うん、そう、うん、そう、だからまあ例えで言うとアベマ TV でチャンネル持ってますみたいな、わかんないけど、
はいはいはい、
そしたらもうね、もうもう何も考えず片手をガンと使っちゃうみたいなとかね、まあ、
そうだね、
まあ、ね、なんかまあすごいね、もう動画をスポンサーしてくれる人が、そう、なんか一人俺が昔から見てた日本に住んでるオーストラリア人の女の人がなんかブログ、うん、なんか日本を旅行するブログやってて、結構おしゃれな感じで撮る感じなんで、ね、なんかこう、内藤さんみたいな感じ、
はいはい、
うん、で最近なんか、いや、ちゃんと見てないんだけど、最近パッと見たらなんかコミュニティ投稿が上がってて、
うん、
あの私の一つの夢が叶いましたっつって、そのオーストラリアの一つのチャンネルの番組持つことになりましたみたいになったんでね、その人登録者でもなんか20-30万ぐらいなんだよ、そう、
はいはい、
だけどそのオーストラリアのなんか番組の、あ、まあまあまあチャンネル、一つのチャンネルの番組で、そう、なんか日本特集、なんか日本での旅行の特集の番組持つことになりましたみたいな、そうそうそう、
へえ、
まあまあそういうね、チャンスもありだよね、なんかね、
うんうん、
そうっすね、
まあまあロビンは分かんないけど、
はい、
俺はね大器晩成っていう認識がありますから、ロビンもね、はい、そうかもしれないよね、
そうだね、いや俺も大器晩成、まあもちろん早いことにはね、こうしたことないけど、でもなんか、大器晩成だと思ってやってるね。なんかもう、うんうん、もうなんか35になってきてるしさ。
うんうん、
最近、ね、錦鯉とか見たりして、まあまあ、50まで大丈夫かとかって
思って。はいはい、そうだね。いや、でも本当なんかね、言ったら、村上春樹は30でデビューしてんだよね。
はいはいはい。
で、あとね、なんかね、劉慶一郎っていう歴史小説家の人がいて。
うん、
その人60でデビューしてるたりとか、まあなんかそういうのを聞くとちょっと勇気が出るよね。
そうね。うん。
うん、
まあ俺がね、知ってる歴史上の人物とかも結構ね、大器晩成の人が多いからね。
うんうんうん。
いやー、まあまあまあね、ちょっとスケボー YouTuber の中では。結構年上な方なんかな俺は。
そうだね、そうだね。あれレオさんって年上だっけ？
あ、レオさん1個上なんだよね。まあまあレオさんはまあそうだけど、はいはい、でもまあ、いやなんか、まあせめてあれだよね、この自分の登録者に近いね、周辺の人はみんな確実に俺よりもしかしたら10個か。
はいはい。
まあ多分勝也さんは27、8とかだと思うから、まあまあまあ、
うんうんうん、
ね、6、7歳とかだけど、うんうん、でもね、シモン君とか絶対まだ多分22とか3とか分かんないけど、多分そんぐらいだと思うから、
うんうんうん、
そうね、とかイエキ君とかもね、多分まだ若そうだし、
うんうんうん、
いやちょっとね、こんなおっさんスケーターでもちょっと頑張りますかね、
俺も頑張りますかね、
ちょっと一つだけ言っていいですか？
はい。
いやいや、どうでもいい話ですけど。
うん、
いやいやいやいや、これもね、難しいなって思ったのが、そのちょうどね、うん、なんだっけ、あれ、西野だっけ、キングコングの。
ああ、西野昭弘ね。はいはい。
西野昭弘が、なんかアイドルに、アドバイスするみたいな話の、なんか動画があって。
はいはい。
うん、でね、まあまあ、いろんな話の中で、ちょっと厳しい感じで言っちゃう感じになりますけどいいですかみたいなことから、まあ、始まって、
はいはい、
なんかすごくうまくやろうとしてる感がすごい伝わってくるんですよねつって、それってその視聴者とかお客さんもすぐ伝わると思うんですよ、うん、でそれがね良くないんですよねっていう話、
はいはい、
要はなんか本当にその、まあ、そのアイドルたちが、まあ、ちゃんとなんだろう、うん、 ダンスもうまくやって、ね、歌もちゃんと練習してみたいな、あとその戦略、なんかその、うん、こういうファンクラブ作ってとか、なんかホームページとかなんか分かんないけどね、いろいろそういうの作ってやるって、うん、ちゃんとやることやってんだけど、
うん、
ただすごくこううまくやろうとしてる感がすごい出てるっていう話、
はいはい、
でそれってやっぱり良くなくて、で、まあ、なんか西野さんのなんか自分のその、あの経験でなんかこう泥臭くやった経験があるらしくて、なんかそのチケットとかをなんかもう常にカバンに入れて、なんか会う人にこうすぐこう渡したりとか、なんか知らないおっさんが話しかけた時になんかその人にもこうなんかそのチケットを売ろうとしたりとか、なんかそうやって泥臭くやったのが、なんかその全然こう計画的じゃない感じが逆にいい感じで伝わって、その成功できたっていうなんか体験があるらしくて、西野さん自身で、
そう
です
ね、うんうんうん、
っていう、まあそんな話をしてて、いやむずいって思ってるよね。
あ
だってさ、なんか普通にさ YouTube うまくやっていこうって考えたらさ、なんか自分でも想像しちゃったんで、なんか普通にうまくやっていこうってやったら、
うん、
もう確かにもう見てる人にも分かる感じになっちゃうなって思っちゃって、なんか普通になんか、
うん、
例えば動画なんか分かりやすいじゃん、あロビンなんかめちゃくちゃビュー狙に来てるなっていう動画ってなんか分かっちゃう気がするんだよね。なんか本当に普通に成功しようと、うん、なんかまた先週も今週もね、そのね前々週もハウツーオーリーじゃんみたいな、分かんないけどね、
うんうんうん
いやなんかね、いやだから、いやちょっとむずいなと思って、そういうのね、いやなんかそんな風に言ってて、ちょっとパラダイムシフトじゃないけど、まあシフトまではいかないけど、まあまあそういう考え方もあるなっていうね。そうい
や俺なんか最近たまたま瀬戸康史の動画をちょっとチラチラ見てて、
はいはいはい、
で瀬戸康史って最近もうそんなに動画上げてなくて、まあ俺そんなにねずっと追ってるわけじゃないんだけど、
はいはい、
あのなんか 3,4 ヶ月とか空いてたらしいのね、動画上げてないの、はい、でご無沙汰しておりますみたいな動画上げてたりとか、
うんうんうん、
でも動画見るとね、ほんとなんか正直なね、
うんうん、
まあでももともとなんか編集スキルもあるし、演者としてもねすごいねスキル、まあ、まあ成功してる人だからすごい持ってるってあるんだけど、はい、もうなんかね見てていやらしさがないっていうか、なんかね、うん、すごい、あもう見ると安心するおじさんだなこの人みたいな、
うん
うん、っていうのがね、まあ、だからうまくやろうとしてる感、なんかねスキルはすごいあるんだけど、なんかこういうのがみんな面白いと思うんでしょっていう感はあんまり出てなかったね、なんかね、
そうね、いやそうね、いやだからさ俺らの例えで言うとさ、その、うん、タイカンボジアに行った時はさ、
うん、
もう泥臭いわけじゃんだから面白かったんだけど、
うん、
わかんないけど、そっから帰ってきてね、なんかね、あのパワーハウスって言うようにしましょうとか、
はいはい、
あの僕たちはスケボー初心者を応援するチャンネルですを冒頭に言うようにしましょうとかさ、うん、めちゃくちゃうまくやろうとしてる感が出てるわけじゃん、うんうん、だからやっぱ それってむずいよね。あとねオンラインサロンやりますとかね、
で言ったらパワーハウスよりもロビンがなんか流れでやったご飯の時間でございますの方が、
ね、
だって反応いいんでしょ多分ね、
そう全く戦略じゃないやつね。いやほんと難しいよなそれって。いやまあまあちょっと新しい学びだったんだよね。いや本当にまあね、自然とうまくやろうって思ったら、まあそれをうまくやることをしたいわけで、
ね、
それはそうなっちゃうよなっていうね。でもやっぱそうね、こう視聴者も超えてるわけだからね、目がね、もうたくさんのコンテンツ
があ
るから、まずテレビ番組がね、うまくやってるところで、
うんうんうん、
それも見てきちゃってるわけだから、あロビンはテレビっぽくしようとしてるなとかね、
はいはい、
なんかねそういうのが、うん、出ちゃう。でなんか前言われた気がするんでね、ロビンとヨシは特にそういうんじゃないんだよなっていうの言われた気がするんでね、なんかどちらかっていうとその泥臭い感じの方がいいみたいな、なんか、
ね、
いやだけどそれをうまくやらないのをうまく やんなきゃいけないっていうことだよね。難しい。
そうだね。
いやだってさ、本当にうまくやらない感じをやるってなったらさ、継続できないわけじゃなくて、俺らはさ、リアルすぎたから、
うん、
結局俺らもこうね、
そうだね、
黒木でね、なんかダメダメになっちゃったんだけど、うんうんうんうん、だからそれじゃあ本当にうまくやらない感じでやっちゃうと継続できないから本末転倒、うん、だからうまくやらないことを うまくやるっていうなんか難しい、だからもう高等技術だよね、うんうん、まあだからね、一握りしか成功できないのかもしれないけど、いやわからんわ、
まあ
ね、
まあ、まあそういう意味でね、もう大好きなことがあって、ただそれをただ発信してるだけって人がやっぱ強いところはなんかね、
そうだね、あね、うん、あだからそうね、だからそういう環境を作るってことか、なるほどなるほど、う
ん、まあなんかと、まあなんか例えばビジネス的に可能性があるかとか関係なく、例えばプラモデル組み立てるのがめっちゃ好きで、
うんうん、
ただ別にそれを動画に上げてるだけみたいなね、うん
うん、だからまあ今思ったのが、なんかそれをやるには多分別の収入が必要なわけじゃん結局。
ああそうだね、そうだね、
そう。だからそういう環境を作れば、うん、そういう雰囲気の動画を出せるってことだよね結局ね、うんうん。もうビューとか関係なしにね、もう自分のやりたいことみたいな。いやー難しい。まあまあまあまあ、ちょっと長くなりましたね。
はい、長くなりましたね。
はい。いやいや、ちょっと、はい。
はい。
あとはまた来週。
また来週ですね。来週また金曜日ですかね。
はい、またジョスさんがどうなってるか。
まあでもね、来週はね、僕日曜日、あのファーマーズマーケット行くので、まあ、まあまあでも金曜日取れるかな。ちょっとまた、まあ、まあまた来週ですかね。はい。
ファーマーズ、あ、まあまあまあ、はい、OK です、
はい。
じゃあまた、
お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。
いい